察レポート。皆様こんにちは、シンガーソングライターのあいみんです。この番組は草津市内で行われる行事や講座などを現地レポートしてリスナーの皆様にお届けしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回は女流人形作家の東華さんへのインタビューと人権作品表彰式の模様を中心にお届けいたします。それではどうぞ最後までお聞きください。草津レポート。最初にお聞きいただきますのは、草津三丁目の国道1号線沿いにある人形工房で人形作りをされています女流人形作家の東華さんへのインタビューです。東華さんは鹿児島出身で、以前はタレント活動をされていたんだそうですよ。人形作家として草津市に工房を構えておよそ13年、代表作のウェディングビナをはじめ、オリジナルの還暦ビナや古希ビナ、そして最近の作では鬼滅の刃をモチーフにした作品など、和の素材を使って現代風の色合いを作り出し、伝統と革新を融合した人形を作っておられます。なお、この番組の再放送となる26日には終了していますが、3月21日の日曜日まで草津塾本陣の企画、本陣四季祭祭春の本陣、本陣に伝わるお雛様で東華さんによる希望雛などが展示されています。それでは早速東華さんへのインタビューをお聞きいただきましょう。聞き手は FM 草津のパーソナリティ村川圭一さんです。
ボンジュール、ウフン、アハンというわけで、ムッシュこと村川圭一でございます。今日はですね、草津市の国道1号線沿いにあるお店にやってきたんですけども、お店の名前が人形工房ひな屋さん、人形工房でございますよ。早速入ってみるとですね、おひな様がずらーっと並んでまして、もうすごく華やかであり、圧倒されるような雰囲気もありというところでね、ドキドキしておりますけども、今日お話をお伺いするのは女流人形作家の東華さんでございます。東華さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いらっしゃいませ。
あ、どうもどうもありがとうございます。東華さんは鹿児島ご出身ということでね、はい、実は私の父が鹿児島なんですよ。
おそうなんですね。
そうなんですよ、
はい、奇遇です。
なのでね、僕ね、大概美人という人、鹿児島の人なんですよ。
ありがとうございます、
ね、美人だなと思って。
ありがとうございます。ちょっと伝わりますかね。
まあ僕がちょっと声震えてるとかね目の前にしてドキドキしちゃってるみたいな感じでね、リスナーの方に感じ取っていただきたいんですけど、それで鹿児島ご出身で、
はい、
上京されて、はい、タレント活動をされて、
はい、
そしてその時にお人形に出会って、
はい、
魅了されて、
うん、
人形作家の道へと進まれたということで、
はい、
なんかその時見られた人形のご印象とかって覚えてられます？
まあ、私の師匠にの作品なんですけども、はい、まあ、その時は師匠男性の方で、すごく大きな元ラガーマンだったので、すごく
元ラガーマン、
はい、全日本の選手なんですけども、
はい、
後でね分かったんですけども、はい、その大きな肩のこうなんていうのかな、手からこう作られる繊細なこのひな人形の世界っていうところにびっくりしたのと、
はい、
師匠が作るこうまた作品のこう色使いだったりとかにもこう魅了されて、うん、まあ、今までそういう世界を 私もずっと体育会系だったもので、そういう世界を全然知らなくて、でこういう世界がこう世の中にあるんだっていうこと、まずそこにまずびっくりしたって感じです。人形にっていうよりも、まずその、はい、そういうひな人形を作ってる方がいるっていうことに、まずそこからですね、びっくりして、でいろいろとお話伺ってる中で、あの師匠の、うん、あの人間性だったりとか、そういうところに魅了されて、はい、ひな人形っていう歴史とかを自分なりにこう調べながら、
はい、
あのどんどんハマっていったっていう感じですかね。
はあ、それでその師匠の方に弟子入りをされて、
うん、はい、
人形作家としてのキャリアをスタートされたと、
はい、
いうことでいらっしゃるんですよね。
はい、
それで、2008年ですか、
はい、
こちらの方で、工房を立ち上げられて、そうなるとかれこれ13年目になられるんですかね。
そうです。
はあ、まあ、その間も多数のね、あのお人形を生み出されてこられたと思うんですけども、
はい、
東華さんがお人形を作られる上で大切にされていることというものはお持ちなんでしょうか。
大事にしていることはやっぱりその子の一生のお守りになるものなので、うん、そういう意味では作りだったりとか、
はい、
あの色合いとかそういうのをあの大事にして作品に生かしていってますね。
なるほどね。実際にあの見させていただいたんですけど、あの、まあ、僕もあの見たことがあるような、うん、あの伝統的な色合いというんですかね、そういったものもあれば、うん、今のトレンドであったりとかそういったものを反映されたような衣装というんですかね、装束、
はい、
ちょっと本当にいろいろさまざまね、お人形があるわけなんですけども、話聞いたんですけども、実は収録の前にお話一回聞いてるんですけど、これ全部和の素材なんですよね。
そうです、和の素材で、いかにこう洋に見えるかっていう自分の中でこう課題を課してるというか、
はい、
もちろん伝統のものなので和で和で見えるものでいいんですけども、
はい、
やっぱり今の若い方たちの伝統離れとかそういうのもあるので、若い方にも何だろう、馴染み深いような色合いだったり雰囲気っていうのを出していったり、あと興味を持ってもらうために、
はい、
和なんだけど洋、要はリビングとかにも飾れるような、ちょっとインテリアとして飾るようなおひなさんという形でチャレンジして作ってます。
なるほどね。まあ、入り口入ったところにね、代表作ともおっしゃっておりました、ウェディング、はいのおひな様、
はい
はい、あれゴールドなんですよね、
はい、
シャンパンゴールドみたいなあれも和の素材なんでしょ。
そうです、あちらも和の素材です。ゴールドとシルバーでおめでたいので、重ねの色をしてちょっとドレスをイメージして、ね、ウェディングドレスをイメージして作ってます、
はい、あそうそう、ウェディングドレスのイメージですよね、
は
い、だけどしっかり装束なんですよっていう、はい、まずそれ驚いたんですけど、その他にもね、色目がちょっと緑色とか、
はい、
黄色とか、
はい、
使ってるようなおひな様がありましたよね、
はい、
いやすごいな。そして僕はあんまり知らなかったんですけど、娘いるんですけどね娘いるんですけど、ちょっと妻のおひな様をそのまま使ってるみたいなところがあって存じなかった部分があったんですけど、もう一つの世界観なんですよね、
はい、
おひなさんっていうのはね、この屏風でよろしいんですかね、この背景に
後ろに、はい、立ってるのは屏風になります。
これが一律のものじゃないというか、僕印象的だったのは天の川、
あ、はい、星をイメージして作った作品です ね、
ね、
はい、
あれはどういったイメージで作られたんですか。
こちらは鹿児島の霧島っていう場所にアマテラスっていうホテルがありまして、はい、でそこにはアマテラスの大神が降りてくるっていう言われた場所なんですけども、すごく山の上にあって星が綺麗なんですね、
はいはい、
でそちらのホテルは星をコンセプトにしてまして、部屋番号も全部星の名前なんですよ、
うん、あ星の名前が
部屋番号なんです。
部屋番号、
はい、とてもおしゃれな。でそこのホテルさんからの依頼で、はい、うちのホテルになんかイメージするようなおひなさんをっていうので、
はい、
星をイメージしたおひなさん、要は七夕っぽいですね、雰囲気としましては、夏のお着物シャーを着せたおひなさんと、後ろが天の川が走っている屏風を立てて、はい、展示しております。
なる るほどね。もう確かに宇宙観がね、うん、あの宇宙観ってあの野球の宇宙観とかじゃないですよあの宇宙の感覚がね、しっかりあるみたいな感じで見てて、
小道具もなので、うん、あのオリジナルで腰を持たせてあげてます。
うん、そこそこもう小道具もやっぱりそのお雛様のイメージに合うものというところでね。
そうです、お衣装に合わせて。
いやあのすごい立派だなと思って僕見たんですけどね。それでまたあの僕さっきお話聞いて初めて知ったんですけど、お雛様は立ってるのが一番元祖というか。
そうですね、古い
ものは、
はい、スタイルです。
立ってたんだぞと、
はい、
僕あのお座り、うん、ね、座って並んでる、
はい、
あのお雛様しか知らなかったんですけど、
はい、
立ってるのが一番最初で、
はい、
それで次が
座り雛、はい、
そしてね面白いのがあのお代理様がこのちょっと中腰ぐらいの
椅子に ね,
ね腰掛けてられるような、
はい、
そしてあのお雛様のこの装束が綺麗にこう横に伸びるぐらい の, あのお雛様、
はい、
なんか動きがあってね。
そうです、あの源氏雛って言いまして、
源氏雛、
はい、はい、源氏の絵巻、源氏絵巻をモデルにして作ってます、はい、あの源氏の絵巻ってだいたい裾が長くこう描かれてますよね、
はい、
やっぱりこの裾の長さが身分の高さだったり、この裾の裾っていうか色目重ねの衣装のこの重ねが、
うん、
なんてこういろんな意味合いを持ってたりとか思いを伝えたり、うん、季節を表現したりとかしますので、うん、そこを一番綺麗に見せるにはこのスタイルがいいのかなっていうので、うん、
はい、
新しく開発しました。
ね、もう東華さん開発というところで、
はい、
いやそれでね、あのお着物とかね、そういったあの意味っていうんですかね、うん、まあ、ただ単に綺麗だからとかそういうものではなくて、お雛様を飾る意味であったりとか、う
ん、はい、
お雛様の着ているものとか持ち物とか、
はい、
そういったものにもいろんな意味があるんですよね。
そうですね、はい、まあ、よくねお雛さん3月3日あの終わったらすぐ片付けなさいっていう、
あ、よく言います、
はい
はい、言います言います、
は
い、
こう嫁に行き遅れるからみたいな、
あ、それ言います言います、
はい、でお雛さんはもともと身代わり人形、女の子の一生のお守りとしてこう今も引き継がれてこの文化されてますが、うん、もう一つの意味合いがありまして、あの女の子の花嫁修行の一環だったんですね。
あ、花嫁修行の一環。
そうなんです、
はいはい、
要はあのお雛さんを出すことによってこう物の大切さとか、
は
あ
は
あ
は
あ、うん、で、その季節の花を飾ったりとかして、
はいはいはいはい、
要はお家でしつらいを教えたり、
うんうんうん、はい、
でひしもちを作ったりとかして、うんうん、あれは薬草を積んできて、要はよもぎとか、
はい、
ひしの実とか、
うんうんうん、
それをお餅に練り込んでひしもちを作る、要はお料理のお勉強ですね、はいはいはいはい、で最後ちゃんと季節が終わったらきちっときれいに片付けるという、うん、最後までするという、
うんうんうん、
要は出したら片付けなさい、
はい、
うん、ちゃんとできないといいところにお嫁にもらってもらえないが、
はあ、
こう生き遅れるという意味になりまして、
はあ、なるほどね、
うん、そこだけがなんかピックアップされてるんですけども、お雛さんは2つこう、はあ、いろんな意味がこう融合されて今も平安時代から今も受け継がれてる、うこう日本の本当に古い文化ですね。
なるほどね、そうか、娘を片付けなさいよ、
うん、
早く片付けないとってあ、そういう意味があってがちょっとどっかに流れが変わって
そうです、
あ、そうか、男親はね、男親もあの嫁行かんでもええんちゃうかなとか言う人、ね、ゆっくり片付けたらみたいな、ね、
そうそう
感じで思ったりもするのはありますけどそうかそうか、そういう流れがあるんですね。
そうなんです、昔よくね多分このお母さんにちゃんと片付けないとあんた嫁のもらえてないよってよく皆さんこう小さい頃ね怒られると思うんですけども、
う
ん、
ね、うちの妻も言われてたなごめんねこんなんでみたいな、ね、まあ、ラジオを通して謝っちゃうというところですけどもそうかそうか、もう花嫁修行の、まあ、しつけめいたところと、はい、うん、あと教育というんですか、知識、
うん、
そういったものを入れたり、そして実務的なスキルを身につけたり、
そうですね、
そういう意味があったわけなんですね、
はい、
そして今はね、東華さんご自身もそういった伝統というんですかね、
はい、
そういったものを今後後世に伝えていくという活動もされているというようにお伺いしたんですけども、うん、
はい、まあ、実際にこの装束衣装十二使徒へのこう着付けとかもいろんな方に教わって、でその中でまた来られるお客様にそのお話を、まあ、とても歴史のあるものなのですごい言葉自体は難しいので、
はい、
いろんなことをこう辞書とかね、
はい、
有足古実って言われるそういう辞書とかを、まあ、勉強して、
はい、
でそれを いかに皆さんに分かりやすい言葉に、
うん、
訳して、で、まあ、ご来店されたお客様にはそれを一緒に伝えて、伝えさせてもらってます。
なるほどね、うん、それでお祭りなんかもね、
うん、
参加されたりとかしてそういったところでも、はい、伝統を伝えていくような活動をされていると、ね、
はい、
なんか葵祭りなんかもね、うん、京都の葵祭りなんかも参加をされてということをお伺いしたんですけども、はい、
そうですね、やっぱりそういうだんだん着付けができる人とか、
はい、
うん、文化を継承していく方が少なくなってきてますので、
はい、
そういうのに着付けの手伝いに行ったりとかして、
はい、
うん、で継承したりまた自分の技術を高めたりとかしてます、
うん、なるほどね、そうかそうか、もうやっぱ後世に伝えていくっていう部分でね、もうただ飾るだけじゃなくて、
うん、
おひな飾りの意味を理解していただいて、そして意味を理解するとより愛着が湧いたりとか、
そうです ね,
ね、文化として大事にしていくっていう部分が終わりなんでしょうね、きっとね。
そうですね、
そうかそうか、それでまた新しい感覚のね、絶対誰もが知ってるであろう、最近は鬼滅の刃のおひな様とかね、
はい、
ああいう若い人とかね、
はい、
そういった方に興味持ってもらえるようなお人形、
そうですね、うん、
いやあれびっくりしたんですよ僕思わず二度見しちゃったんですけど、
そうだ、だけど着物も、今テレビでも話題になってるんですけども、
うんうん、
お着物自体がもともと伝統の、
あ、そうですね、
和柄なので市松柄と麻の葉の和柄で、うんうんうん、ちゃんと竹も、
そうそう、
首にぶら下げて、そうそう
もう僕びっくりしちゃったもう小道具ってひなさんも道具、
はい、
竹って前代未聞ですよ多分、ね、竹あれさすがに加えてはなかったけど
そうですね、
首しっかりこう竹をかけて、
はい、
もういつも加えられるぞっていう状態にしてね、いやもうそういう意味でね、まあ、伝統的なものなんですけど、そういう新しい感覚なんかもね、取り入れられて、
そうです、竹もちゃんと、うん、伝統にのっとっております。
あ、そうなんだあれ、
はい、口には加えさせてはないんですが、ちょっとお人形さんなので口につけるのも
かわ
い
そうなので、さすがにね、うんうんうん、
首からぶら下げてるんですけども、
はい、
首に下げてるのは女性の人が外出するときに、
はい、
かけお守りっていうのが昔ありまして、
かけお守り、
うん、はい、そうです、外に出るときに、
はい、
まあ、がつかないようにっていう、
うん、あ、魔除けのお守りだ、
はい、魔除けのお守りがありまして、はい、あれがああいう竹ではないんですけど、うん、竹みたいなああいう形状の
ちょっと筒状みたいな、
はい、筒状のやつを首から下げて外出する、はい、なのでそういう意味では伝統を外さずに、
はあ、そうなんだあれ、
あ、
恐れ入ったなそりゃという感じですけどそうかそうか、伝統のそのものを生かして、
はい、
うまい具合にその禰豆子と、
はい、
マッチングさせてということで、はい、
融合させております。
あ、なるほどね、そっか、すごいな。それでまあこういったおひな様のまず作り方というところなんですけども、
はい、
東華さんが一からイメージを膨らまして作られるパターンと、あとお客様からね、先ほど鹿児島県霧島のホテルの話なんかもいただきましたけど、
はい、
お客様のイメージをお伺いして、うん、そのイメージで作るという、
はい、
まあ大きく分けて2つの作り方があるということなんですね。
はい、そうです。
まあ、どちらも面白みがあると思うんですけども、
うん、
まあ、どちらも難しさもあったりとかして、
そうですね、難しい分面白いし、
うん、
まあ、難しい分楽しいし、難しい分できた時の、うん、あとお客様が喜ばれた時の感動は、うん、まあ、ちょっと言葉では言い表せないものがあります。
うーん、やっぱりお客様のこういうイメージでっていうのはもう僕そういう ね、僕は人形師じゃないですけど、ね、そういうお話いただいた時どういうふうにするんかなみたいな感じで思っちゃったりするんですけど、やっぱりこの打ち合わせとか、
うん、はい、
何回かされてっていうようになるんですかね。
あ、意外と何回もしない
何回もしないんですか。
1日で、
うん、
あのいらしたお客様の、
うん、
まあ、雰囲気だったりとか、はい、まあ、おひなさんだけじゃなくて、まあ、いろんなお話、まあ、ご趣味だったりとか、
はい、
うん、お家の、まあ、雰囲気だったり赤ちゃんのイメージだったりとか、うんうんうん、まあ、家族のことだったりとか、うん、まあ、いろんなことを、まあ、いろいろと世間話をさせてもらいながら、うんうん、もう制作に入るって感じですね。イメージ膨らましていって、もう
世間話、
はい、
ほうほうほう、そうかそうか、もうお人形の意見イメージじゃなくて、
うん、
もうその方のパーソナリティ的なイメージがわからないと、
はい、
っていうところなんですかね。
ですね、はい、
あ、なるほどね、そっかそっか。それで、まあ、イメージをお伺いして、うん、あの大体どれぐらいの制作期間で作られるものなんですか。
制作自体は大体あの1週間から2週間ほどあったら作れます。
え、そんな短いんですか。
はい
あら意外
いや、よくね1ヶ月に1個ってだったら12個しか作れないですからね。
あ、そうかそうかそうかそうかそうかそうか、はい、あ、そういうことか。
はい、
はー、そうか、
うん、
なるほどね。
やっぱり職人仕事なので、うんうん、
ですよね、
うん、慣れてくるとやっぱり手も速くなってきますし、スピードも上がってきます。正確さも、うん、出てきますので。
あ、そっか。じゃあもう東華さんも始められた頃よりもスピードが格段に上がってみたいな感じで。
あ、もちろん、
ね、
うん、
やられてて。
そうです
そうかそうか、そうだよね。それはずっと同じね、スピードじゃないし
そうですね、工夫することも覚えたりとか、
うん、
まあ、まあ最初はもうそもそも作れないですね、形にもならない
ね、え、
はい、
そうかそうか。ただまあもし作られると、うん、決められたんであればお早めにっていうところが大事にはなってきますかね。特にこの、コナンフリもあの紙面が出るのがちょうどおひな様の直前ぐらいになるんですけどね、うん、はい、まあ、毎年おひな様の時期迎えられて思われるところもあるかと思うんですけども、やっぱいいひな祭りね、
はい、
なっていただきたい、していただきたいと。
そうですね、ご家族で、皆さんで厄除け祈願をして、うん、してもらえ、皆さんでご家族でこう失礼をしたりとかして楽しんでもらえたらなと思います、うんうん、でまたね、旧暦まで飾っていただけるので、
うんうん、あ、ね、そう、さっきの話じゃないけど、
そうそうそうです、
うん、すぐ閉まらないんですよと。
そうです、旧暦の3月3日、
はい、
今年は4月14日が旧暦の3月3日になるので、
はい、
それまではゆっくりまだお飾りできますので、
うんうんうん、
外の、景色と、
うん
うん、桃の花が咲いて桜が咲く頃にこう季節感を合わせて飾っていただけたらいいかなって思ってます。
そうですよね、うん、そう、桜の時期が来ますもんね、ほどなくしてねもうみんな早くしまって桜を見せずにしまうみたいな、ね、
そうなんです、うん、
でも今年は4月の14日が旧暦の3月3日になるので、
はい、
そこまでお飾りいただけるということでいらっしゃいますね。もうぜひともね、こちら立ち寄っていただいてね、このおひな様の数々、
うん、
本当にね、いろんなものがあるんで、目移りしちゃうじゃないですけど本当それぞれ あのお人形さんの雰囲気だったり、この世界観というんですかね、そういったものを楽しんでいただきたいと思いますね、はい、ではそうそう、最後になるんですけど、
はい、
東華さんの、今後の目標というか抱負という、やりたいこととかね、そういったものがあったら教えていただきたいんですけど
やりたいことですか、
うん、人形作家としてみたいな
人形作家としてやりたいことは、まあ、やっぱり作り続けていくことが一番大事ですし、お客様に持ってもらって、そこからお客様との、
うん、
またお付き合いが、そのお客様との始まります、
うんうんうん、
要は長く持っていただくので、
うん、
お客髪の毛乱れたわとか、お顔にシミができちゃったわってやった時の、はい、こう修理とか、
はい、
お直しとかも、
はい、
させてもらってますので、
うん
うん、そういう意味で長くやっぱり作り続けていくっていうのが、
うん
うね、うん、継続していくのが一番大事かなと思ってます。
そうそうそう、言うの忘れてましたが、還暦びらとかね、
はい、
古希のお祝いのおひな様とか、ね、
はい、
そういったものも 開発されて、
はい、
いいですよね。今の還暦ってね、そんなにヨボヨボしてないのでまだまだアグレッシブにね、
はい、
活動されてる中、綺麗な赤の還暦ミナとかね、まあ、ここでね初めてのおひな様飼われた方が還暦ミナまでねずっと継続してお付き合いが、いや寿命いくつなんだよって話ですけどもうね長く人形を続けていただくとともに、はい、長く元気で、
はい
はい、活動していただければなと思うわけでございますけども、はい、はい、今日はですね、人形工房ひな屋さんにお邪魔させていただいて、女流人形作家の東華さんにお話をお伺いさせていただきました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。東華さんは人形作りだけでなく人形を通じて日本の伝統を伝えていきたいとおっしゃっていました。日本の歴史や伝統を今に伝えるひな人形の文化が今後も末永く継承されていくことを願います。なお、このインタビューの内容はフリーペーパーのコナンフリも3月号に掲載されていますので、ぜひそちらの方もご覧いただきたいと思います。以上、草津三丁目に工房を構える女流人形作家の東華さんへのインタビューでした。草津レポート、次にお聞きいただきますのは令和3年2月11日に草津市役所8階の大会議室で開催されました人権作品表彰式の模様です。草津市では人権意識の高揚を図り、互いの人権を守り、差別や偏見のない明るい街づくりや豊かな草津、人権と平和を守る都市の実現を目指す取り組みの一つとして人権作品を募集しています。令和2年度はポスター、詩、標語、作文、グループ作品に合わせて4248点の応募があり、その中から最優秀作品が決定しました。グループ作品の部はシス南小学校2年3組の皆さんの作品が最優秀作品となりました。またポスターの部には笠縫小学校2年北井潮さん、シズ小学校3年奥村天斗さん、草津小学校2年野田サミラさん、玉川中学校2年横山さやさん、おいかみ子ども園空組田内凛さん、以上5点が選ばれました。これらの作品は草津市立人権センターだよりビープルナンバー39に掲載されています。標語の部では次の3点が選ばれました。1点目は渋川小学校5年山下優さんの作品で、個性はね、自分にしかない宝物。2点目は常盤小学校6年馬淵穂高さんの作品で、いじめ草、笑顔の薬で根は耐える。3点目はダイキンレクサムエレクトロニクス藤田博彦さんの作品で、コロナ禍で見えた社会の負の部分、自分を見つめる良い機会 です。忍ぶでは志津小学校5年黒田直さんの作品、そして作文の部では追い上中学校2年岡田千成さんの作品が最優秀作品に選ばれていますが、こちらは表彰式の中で紹介させていただきます。それでは表彰式の模様をお聞きいただきましょう。
ただいまより令和2年度人権作品最優秀作品表彰式を開催させていただきます。本来でございましたら本日開催の予定でありました人権尊重と部落解放を目指す市民の集いにおきまして表彰式を行わさせていただく予定でございましたが、ご案内のとおり本年度は新型コロナウイルス感染防止拡大のため中止とさせていただきましたので本日の運びとなりました。改めてのご理解ご了解のほどよろしくお願いいたします。さて令和2年2020年度の人権作品につきましては合計4248点の応募をいただきました。本年の作品の特徴としましては新型コロナウイルス感染拡大による休校時の思いも込められた笑顔、友達、思いやりの言葉に加えて認め合う、支え合い、つながりというメッセージの作品が多く見受けられました。なお受賞作品につきましては会場外のロビーに展示させていただいておりますのでまたご覧くださいませ。作品の選考につきましては各々部門ごとで専門分野における学校の先生方、そして人権擁護委員の皆様並びに草津市の担当課も含め厳正な審査により最優秀賞につきましてはグループ作品の部1点、ポスターの部5点、詩の部1点、作文の部1点、標語の部3点、計11点が選出されました。受賞の皆さん、本当におめでとうございます。本日は各受賞者の皆様方の作品をご紹介させていただきながら、受賞式を進めさせていただきます。それでは、開会にあたりまして、主催者を代表いたしまして、草津市人権擁護推進協議会会長、井上香織よりご挨拶申し上げます。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。今紹介いただきました草津市人権擁護推進協議会会長の井上でございます。人権作品表彰式の開催にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。皆様方にはご多様の中表彰式にご参加をいただきまして誠にありがとうございます。私ども草津市人権擁護推進協議会では基本的人権を尊重し人権思想の普及や高揚を図るため啓発や教育を通じて差別のない明るい社会の実現を目指す活動を行っております。その中で一人でも多くの方々に人権について考え理解と認識を深めていただくために毎年人権作品を広く募集しておりまして幼保、子ども園や学校、事業所、個人の方々から多数のご応募をいただいております。今年度はコロナ禍の中学校等での活動時間も減少していますことから応募数の減少も予想をしておりましたが昨年度と大きく変わらない4248点もの応募がありまして改めて日頃からの皆様の人権に対する関心の高さを感じた次第でございます。ご応募いただいた皆様には深く感謝の意を申し上げます。応募作品はどれも素晴らしい作品ばかりでしたが今年度はその中から11点の最優秀作品を選ばせていただきました。受賞をいただいた皆様には誠におめでとうございます。この度受賞された皆さんをはじめご応募いただいた皆様それぞれの作品に込められた人を思いやる温かい気 気持ちや人権を尊重することの大切さを今後周囲の方々にお伝えいただければ幸いに存じます。結びに今後の皆様のますますのご活躍をお祈りいたしまして、私からのご挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございます。
ありがとうございました。引き続きまして草津市を代表いたしまして、草津市長橋川渡よりご挨拶申し上げます。
こんにちは、市長の橋川でございます。本日受賞されます皆様には本当にこの度の受賞おめでとうございます。今回コロナ禍ということで心配はしたんですけれども、大変多くの素晴らしい作品を応募をいただいたところでございまして、その中でも特に優秀な作品、最優秀作品として選ばせていただいたところであります。さて人権につきましてはですね、市挙げてのこの啓発活動なりを進めているわけでございますけれども、まだまだ人権を侵害するような行為、差別とか偏見とか多発しているようなところがございます。そういった中でさらに一層の取り組みを進める一環として、この人権作品の募集もさせていただいておりますし、このコロナ禍においてコロナを起因とした感染者とか医療従事者などに対する偏見とか差別も発生をしております。そういった中におきまして、今私これちょっとつけてるんですが、シトラスリボンということでですね、これ愛媛から始まった取り組み運動なんですけれども、コロナ禍における偏見差別をなくしていこうという運動でございまして、そういった取り組みをさらに一層強化進める中で、誰もが安心して住みやすい町を作っていくためには、相手を思いやり、みんなが温かい心を持ち合うことが大切でございます。皆さんの応募いただいた人権作品は、差別や偏見を受けている人たちを勇気づけ、人権の大切さを多くの人に伝えるものでございます。これからも誰もが住みやすい町を皆さんと共に作ってまいりましょう。保護者の皆さんにおかれましても、人権について家族で考える機会を大切にしていただいて、人権が尊重される草津市の町づくり、今後ともご理解とご協力をお願い申し上げ、挨拶に変えさせていただきます。本日はおめでとうございます。
ありがとうございました。それではただいまより表彰状並びに記念品の授与を行います。ポスターの部、笠縫小学校2年北井志雄さん。
賞状、人権作品ポスター部門最優秀、笠縫小学校2年北井志雄様。同問題啓発協調月間並びに人権週間に伴い応募されたあなたの作品は、人権尊重の趣旨を深く認識され優秀と認められましたので、これを賞します。令和3年2月11日草津市人権擁護推進協議会会長、井上薫。
おめでとうございます。北井志雄さんからの制作者のコメント、どういった内容でこの作品をしたかというコメントを紹介させていただきます。休校中、友達に会えなかったのでみんなに会いたいと思っていました。学校が始まり、クラスのみんなが揃って嬉しい気持ちになったので、この絵にしました。以上でございます。おめでとうございました。それでは引き続き、同じくポスターの部、志津小学校3年、奥村天斗さん。奥村天斗さんの作品のコメントを紹介させていただきます。僕がポスターにみんなが近くで見守っていると書いたのは、自分一人で悩まない他の人に相談してほしかったからです。なのでこのポスターを見てほしいです。以上でございます。おめでとうございました。玉川中学校ポスター部で賞されました横山さやさんの作品のコメントを紹介をさせていただきたいというふうに思います。玉川中学校2年横山さやさんのポスターの作品でございます。コメントといたしまして、 言葉は一言だけでも他人を傷つけることができるが、逆にたった一言で人を元気にさせたり力づけることもできるという思いでこの作品を作りました。以上でございます。どうもおめでとうございました。ありがとうございました。それでは引き続き忍部に移させていただきたいと思います。志津小学校5年黒田直さん。黒田直さんのコメントを紹介させていただきます。タイトルは命ってでございます。この詩は命は繰り返さないということと命の捉え方がテーマです。自分はどのように生きていきたいかを考えながら読んでいただけると嬉しいです。以上でございます。おめでとうございました。引き続き作文の表彰に移ります。及上中学校2年岡田千成さん。岡田千成さんの制作者のコメントを紹介させていただきます。タイトルは障害についてでございます。人権作文と聞くといつも難しく考えてしまい何を書こうか悩んだりしますが、私自身が経験して感じたことや気づいたことを伝えたいと思い家族のことを作文にしました。以上でございます。おめでとうございました。引き続き標語の表彰に移ります。渋川小学校5年山下優さん。それでは山下優さんの作品のコメントを紹介させていただきます。タイトルは個性はね自分にしかない宝物でございます。その人しかない大切でかけがえのない宝物の個性を大切にして誇りを持ってほしいという思いでこの標語を作りました。以上でございます。おめでとうございました。続きまして同じく標語の部、一般の部よりダイキンレクザムエレクトロニクス株式会社藤田博彦さん。作品はコロナ禍で見えた社会の負の部分、自分を見つめる良い機会でございます。コメントといたしまして、コロナを発端とした差別的な他者の行動を見聞きしたとき嫌な気持ちになるものの、そんなときこそ今一度自分の行動を見直す良い機会になり得ると考え制作しました。以上でございます。おめでとうございます。それでは少し戻りまして再度ポスターの部の表彰をさせていただきたいと思います。草津小学校2年野田さみらさん。それでは野田さみらさんのポスターの部の制作者コメントを読み上げさせていただきます。友達と喧嘩をせずに仲良く過ごしたいという思いを込めて友達と書きました。絵は仲良しの友達と手をつないでいるところです。以上でございます。おめでとうございます。引き続き本日欠席者の受賞の皆様には作品とともに制作者のコメントをご紹介をさせていただきたいと思います。まずグループ作品の部でございます。志津南小学校2年3組の皆さんの作品でございます。幸せの気持ちみんなで広げようというタイトルでございます。コメントとしまして、幸せの気持ちが広がっていくイメージを伝えるために色のついたシャボン玉でハート型の紙に模様をつけました。みんなが幸せになるように仲良く過ごしていきたいです。以上でございます。おめでとうございます。引き続きポスターの部及上子ども園5歳児田内凛さんの作品です。コメント、お友達が大好きでお友達の顔を思い浮かべながら一緒に遊びたいという思いで書きました。以上でございます。引き続き用語の部時和小学校6年馬淵穂高さんの作品でございます。いじめ草笑顔の薬で根は耐えるという作品でございます。コメントは、いじめがどうすればなくなるか一生懸命考えました。一人一人が友達の気持ちを考えて行動すればいじめの根は絶え 笑顔いっぱいで過ごせると思います。以上でございます。受賞者の皆さん方、本当におめでとうございました。以上をもちまして表彰状記念品の授与とさせていただきます。次に朗読をいただきたいと思います。忍黒田佐和さん、それではお願いいたします。
命って、志津小学校5年黒田直。命ってどんなもの？いつかは果てる尊いもの。果ててしまうと戻せないもの。ゲームなんかじゃないんです。お化けなんかでもないんです。だから無駄にはできないよ。あなたの命も私の命も誰の命もそうなんです。生きたくても生きられない人、生きられるのに無駄にする人、辛くても生き抜く人、あなたはどんな人になりたい？少しでもいい、考えてみよう。みんなに一つの命のことを。
ありがとうございました。
作品作文の部をご紹介します。障害について、及上中学校2年岡田千成。私の姉は小学校5年生の頃病気になり、2週間入院していたことがあります。その入院で体力が落ちてしまい、少しの間車椅子に乗って日常生活を送っていました。車椅子に乗っていたのは短い期間でしたが、その間に感じた周りの目や違和感、気遣いや優しさについて考えさせられました。ようやく退院して車椅子に乗り、外出できるようになったとき、私は車椅子に座っているというだけで、周りの人の目や態度が変わっていることに気がつきました。いつもより注目の視線を感じ、立って歩いている時には感じないかわいそうなものを見るような視線すら感じました。この時初めてこれが偏見なんだということを知りました。姉は外出できることに喜びを感じていて、自分が車椅子に乗っていることを一つもかわいそうと思っていませんでした。しかし姉に向けられる視線は同情であり偏見であり、時には車椅子自体が邪魔だというふうに言っているようにすら感じました。姉は体力が落ちただけで病気になる前と何も変わらないのに、車椅子に乗ったというだけでかわいそうだという目が向けられることに疑問を持ちました。またそれと同時に、自分が車椅子に乗っている人を見た時に同じような目を向けていることに気がつきました。私も無意識に車椅子に乗っている人を見たときにかわいそうだと思っていたことを、今はとても恥ずかしく感じます。自分が逆の立場になって初めて向けられる視線に気づきました。私自身、好奇や同情を向けているつもりではなくても、受け取る側からしたら不快に思うのだと感じました。私たちはそれぞれ個性があり、一人一人違った生き方をしていますが、一人の人間として当たり前の生活をしたいという思いは同じだと思います。 障害がある人に対する心ない言葉や視線、人権を侵害するような出来事がこのような日常の些細なことから起こっているのではないかと思うようになりました。また車椅子に乗っていることで人からの親切や思いやりに触れることもできました。障害の有無にかかわらず、困っていそうな時や助けを求めていそうな時は自然にサポートできるような社会になってほしいと思いました。私は大切なのは、障害があってもなくてもお互い相手の立場になって考え思いやりを持つことなんだと、この経験を通して感じました。相手の立場になって考えることで、日常に起こっているいじめや差別意識、偏見がすぐになくなるわけではないと思いますが、少しでも暮らしやすい社会にしていくために大切なのではないかと思いました。今私は日常生活の中で障害を持つ方と接する機会はほとんどありませんが、私たち一人一人がちょっとした配慮をすることができれば、障害を理由とした偏見や差別は少なくなるのではないかと考えています。
この表彰式の概要につきましては、FM 草津の草津レポートの番組で放送させていただく予定です。それでは表彰式の閉会に移らさせていただきます。閉会にあたりまして、草津市人権擁護推進協議会副会長片山圭選よりご挨拶申し上げます。
本日受賞された皆さん、大変おめでとうございます。人権協副会長の片山と申します。どうぞよろしく。もうすでに見ていただいた通り、どれも素晴らしい、心を打つ素晴らしい作品の数々でございました。それぞれの作品につきましてのお話はもうすでにお聞きのことと思いますので割愛しておきたいと思います。この人権作品と申しますのは、人権作品を作ることが目的ではございません。人権作品を作ることを通して人権の大切さということを学んでいただく、そういうのが一つの目的でございます。今日受賞された皆さんが素晴らしい作品を作られた、そして素晴らしい人権の学びをされただけではなしに、実は、その作品を作られた中で周りの人が一生懸命応援された、支援された、そういう方々も同じように学ばれたんじゃないかなと思います。そして4000作品以上の方々が同じく人権について大切なことを学ばれたんじゃないかなと思います。ただこの作品作りはこれで終わったんですけども、実はもう一つ大事な使命がございます。おそらくこれを企画された方々はそういう思いで企画されたんじゃないかなと思いますが、実はこの皆さん方の一生懸命作られた作品を通して、さらに多くの市民の方々に人権の大切さを感じ取っていただきたい、いわゆる啓発でございます。その啓発をこれからどんどん進めていきたいなと、そのように思っております。従いまして、まだまだこの事業は続きます。また来年も続くと思いますので、どうぞご支援をよろしくお願いしたいというように思います。何はともあれ、今年いろいろ困難な中でたくさんの作品応募していただいたことに大変熱く感謝申し上げます。また今後ともさらに人権の大切さにつきまして、皆さん方またまた伝えていただければありがたいなと思います。以上でございます。本日はありがとうございました。
それでは表彰式につきましては終了とさせていただきます。冒頭でもご報告させていただきました通り、本年度の応募作品にはコロナ感染症による思いが多く寄せられました。一刻も早く新型コロナウイルスの感染の収束を願いますとともに、今こそこんな時だからこそ人権を尊ぶ意識を強く持ち、何ができるか何をすべきかを市民みんなで考えてまいりたいと思います。来年度も思いを込められた作品をお願いいたしまして閉会とさせていただきます。ありがとうございました。
草津レポート、最後にオンデマンド配信についてお知らせいたします。草津市教育委員会では、家庭で子どもたちが基本的な生活習慣や善悪の判断をはじめとした生きる力の基本となる能力を身につけるため、市内小学校の保護者を対象に学習会を開催しています。この草津市家庭教育サポート事業について、コロナ禍の中で開催できなかった講座をオンデマンド配信および YouTube でご覧いただけるようにしています。現在配信中の講座は、 NPO 法人 D ライブ代表理事田中陽介さんによる講座、子どもの意欲を引き出すコツ、コロナ禍でやる気をなくした子どもとの関わり方、並びに薬剤師、農学博士、松本光平さんによる YouTube 配信、薬剤師さんと一緒に学ぶ、親子で考える新型コロナウイルス感染予防法です。また、3月17日に市役所8階の大会議室で開催された、悠々人の集いでの野瀬祐介さんの講演、人を引きつける話し方講座についても近日中にオンデマンド配信を予定しています。これらの音源は FM 草津のホームページ FM785.jp のオンデマンド放送のメニューの中にある障害学習&文化関連のページで公開しています。草津レポート、今回は女流人形作家の東華さんへのインタビューと人権作品表彰式の模様をお届けいたしました。この草津レポートは毎月第3週目と第4週目の金曜日、時間は正午と20時、25時に放送しています。また FM 草津のホームページでオンデマンド配信していますので、スマートフォンやパソコンでいつでもお好きな時間に何度でもお聞きいただくことができます。草津レポート、提供は草津市、番組制作は FM 草津でお届けいたしました。ご案内役はアイミンでした。それではまた来月をお楽しみに。